おはようございます。本日は賛美歌21を使用しますので、ご用意の方をお願いいたします。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌206番を歌いたいと思います。ただいまより2008年8月24日聖霊降臨節第16主日の礼拝を始めます。 主よ、平和を私たちにお授けください。私たちのすべての技を成し遂げてくださるのはあなたです。お差し支えのない方お立ちいただきまして、唱詠の26番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式台の横に印刷されております。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何度のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は 93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に見せられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、賢い言い方で、生きる者と死ねる者とを伝わったまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、とし栄の命を信ず。アーメン。賛美歌の371番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、本当に暑かった夏が過ぎ、朝夕は少しはしのぎやすくなったこの頃です。あなたのお守りのうちにこの厳しい夏を乗り越えることができ、また今朝も私たち一人一人があなたによって健康が守られまして、この会堂にこうして集められましたことをまず感謝いたします。毎週一週間前の手術には義のために苦しむことを誓ってこの教会を後にする私たちです。ところが日々の慌ただしさのためにこの過ぐる週にもともすれば義のためでなく自分のために思い悩んでいる私がありましたことを告白しなければなりません。どうかこの時言葉にあってあなたの言葉を改めて謙虚に受け止めることができますよう心の目を開いてください。神様、先週私たちは西岡神学生を通じて平和のために私たち一人一人に何ができるのかを考えることの大切さを学びました。またどんな小さな行動にせよその一歩を具体的に踏み出す勇気を持つべきであることを学びました。私たちの多くの世代は戦争を知りません。その戦争を知らない私たちに強い想像力を与えてください。先の大戦でその尊い命を奪われました多くの方々の、そしてその遺族の皆さんの苦しみを本当に私たちは理解できているでしょうか。あるいは焼夷弾に逃げ惑った人たちの恐怖を、疎開で家族と離れ離れになった子どもたちの不安を自分のこととして心に思い浮かべることが本当に私たちはできるでしょうか。今日堀井さんが平和の証をしてくださいます。私たちの想像力を高めるお手伝いをしようとしてくださいます堀井さんをどうぞあなたが強めてください。私たち一人一人が、そして願わくば世界のリーダーたちが心の奥深くから主による平和の実現のために祈りを捧げることができますように導いてください。また本日は大国青少年ワークキャンプの報告会が予定されております。千葉教会からの皆さん、そして遠藤先生をはじめとした高鳴教会の3人の青年たちはもちろんのこと、すべての参加者をこの間お守りくださいましたことを感謝いたします。本日の報告はこれもまた広い意味での平和の意義を考えようとする私たちのためのその想像力を高める手助けをしてくださるものだと信じております。 どうかその会があなたのお守りのうちにありますように祈ります。病気のところにある人、そしてそれらの方々を看病されている人、高齢でお体が不自由だ人、またその方々を介護されている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、これらのすべての人たちもまたここにおります私たちと同じくあなたの愛を実感することができますようにお願いをします。今日これからお話をくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の425番を歌います。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は民数記6章22から27節と、マタイによる福音書5章の1から12節。1から11節です。はい、
主はモーセに仰せになった。アロンとその子らに言いなさい。 あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。主はあなたを祝福し、あなたを守られるように。主は御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主は御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろう。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え乾く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。
今日は、平和の証がございます。堀井彩子さんに平和の、証をお願いいたしまして、その後、説教をいただきます。
終戦の年、私は中学1年生の夏でした。住んでいたところは今の小倉市門司区、その当時は門司市と言っていました。下関から連絡船で渡って瀬戸内海の入り口、大きな港があり、当時は軍港になっていました。沿岸には八幡製鉄、神戸製鉄、そしてあの父の会社の日本薬品などという大きな工場が立ち並んでいました。空襲が激しくなり、毎晩のように爆撃を受けました。港と軍事工場、いずれも標的です。近くの山にはサーチライトと高射砲が据えられていて、敵機が来ると山の上から狙い撃ちをするのです。敗戦になる1年前ぐらいから毎日のように空襲がありました。いつでも逃げ出せるように枕元に防空頭巾と非常袋を置き、普段着のままで眠ります。必ず1回は起こされ防空壕へ逃げ込みます。ゆっくり眠りたいと思ったものです。敗戦も近いある晩、警報が鳴ると同時に雨のように焼夷弾が降ってきて、下の町が全部燃え上がりました。怪我人がたくさん出て、近くの小学校が救護所になりました。明日は自分の番かと子供心にいつも死の恐怖を感じていました。学校では 鬼畜米英と教えられ、この戦いは日本が正しいと教育されていました。何かというと、天皇陛下のためにと教え込まれました。敗戦になって初めて本当のことが知らされたのです。一番ショックだったのは、今まで使っていた教科書をほとんど黒く塗りつぶされたことです。間違ったことを教えられていたということです。でもこれは春秋軍の指示によるものだったのですが、何が真実なのか、この戦争は一体何だったのか、なぜブレーキをかける人がいなかったのか、知りたいことばかりでした。軍にあれだけの権限を与えてしまったことの間違い、天皇を絶対者としたことの間違い、かつての大人たちが犯したこの間違いを二度と犯したくないと思いました。権力の横暴を絶対に許さない、この思いを強くいたしました。憲法9条、これは敗戦によって唯一与えられた希望です。多くの命の犠牲の上に得たものです。私の大好きだった二人の叔父もビルマとレーテ島で犠牲になりました。日本国憲法第2章、戦争の放棄、第9条1、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権これを認めない。国と国が共生していくのには話し合いと理解が求められます。忍耐のいる作業です。これは人と人との関係でも同じです。私たちが隣人を愛せよと教えられていることはこのことです。互いに神によって作られたものであるという信頼の上に立つと、自分の考えを押し付けるのでなく、異なる者同士として尊重することができます。二度と戦争を体験したくない、人も傷つけたくない、自分も傷つけられたくない、この思いを日常の中で実践していきたいと思っています。
ありがとうございました。この教会で平和の証をして、することを、提案して、一つその目的としているのは、普段私たちが礼拝を共にしている人が肉声でその当時の事柄、またその当時どんな状況にあったか、堀さんのとてもよくまとめてくださった言葉の多分その行間にはたくさんの思いというか、いろんな苦しみや悲しみ、そしてできれば思い出したくないような事柄もたくさん、あったことだと、思っております。ただ、それを分かった上で、しかしやはりこの教会に集う、特に、若い人たちにその事柄を、肉声で残していただきたいということで、引き受けていただきました。堀さんの言葉の中でいくつか心に残ったことを少し紹介させていただいて、そして聖書の平和の事柄についてともに、聖書から聖書に聞いていきたいと思います。一つはその中学校1年、ちょうど私の父と、同い年にあたりますけれども、その、子供、 戦争はどれほど正しい戦争、どれほど、その大義名分が素晴らしいものであったとしても、必ず、いわゆる非戦闘員、子供、女性、高齢者、そして、格好付けですけども、いわゆる障害者と呼ばれる方たち、すなわち、戦闘する、その前線には行くことができない人、もしくは前線に行っても、いわゆる戦闘の役には立たないと思われる。本来戦闘員でない人は、戦争の場から離れる安全のところに行くことになります。しかし、実際の戦争のこの歴史をたどっていったときに、非戦闘員が誰一人犠牲にならなかったという戦争を聞いたことがありません。ですから、おじさんがおっしゃられた通り、まさに私たちが戦争の道を歩むところで、必ず犠牲になる人たちが出るということ。二つ目は、その、教科書が塗りつぶされたそのところ、これまで正しいものとされた、お手本とされていた事柄が、たった一日でひっくり返ってしまうということの、まあ、恐ろしさ、そして子供心にとても大きなショックを受けられたのではないかと思います。教育の大切さ、そして、まあ、ブレーキをかける、国がこぞって、一つの方向に向かっていくときにブレーキをかけること、そこにはやはり正しさを、まあ、疑うというか、私たちが正しいと思ったときに逆に、疑ってみること、そしてもちろん疑った人はたくさんいると思いますけれども、ブレーキをかけるのがあまりにも遅く、もうすでに、戦争に向けての歩みが止めることができなかった。ですから私たちは今教育ができるこの時に、正しいというのはどういうことなのか、戦争をした当時の教育がどうであったのか、そしてまた正しいことをなそうとしたがゆえにたくさんの人を犠牲にしてしまった戦争への道のりを私たちはもう一度たどり、思い返さなければならない、そんな思いを、確認しました。そして九条です。この九条は、まあ、いろんな、議論が、あります。教会の牧師で、九条の会、をですね、憲法九条の会をすると、教会が反対するとかですね、また逆にいや賛成とか、いろんな、声を聞きます。この九条、私は法律のことは詳しくありませんので、学校で学んだ、そして興味を持って学んだ程度で、あります。しかしこの九条は明らかに大きな、ブレーキのかかり、その国家が、利益を求めて戦争に走ろうとするときに、これが一つの大きなブレーキとなってきたと思っています。ですから九条を変えることを恐れる人たちの大きな目的、それはやはりまたこのブレーキが外れてしまったときに、国がどんどん間違った方向に向かったときに止めることができない、その可能性が強いということがあると思っています。私自身戦争について考える中で、やはり常に、国益、当時の利益、しかしその当時の利益は戦争が終わった時に本当に国の益となっていたんだろうか、民衆の利益となっていたんだろうか、そのことを問い返した時に、あれほどの犠牲を、あれほどの代償を払って本当に戦闘を始めてよかったんだろうか。たまたまアメリカのボストンから帰る飛行機の中で、イラクに駐在した、アメリカの兵士、20歳弱の、黒人の兵士と出会いました。またその兵士と話している間に、沖縄に、恋人たちが、その海兵隊にいるという、女性たち3人とも出会いました。前線の兵士の声を聞くと、多くの場合選択がない、貧しさや教育のない中で与えられた唯一の選択肢が、戦闘の前線に出れば教育を受けられる、またお金が入る、もしくは家族を養うことができるという、その条件をもとに彼は医 ラクの戦場に向かいました。ところが実際に戦争に行ってみると、その現場はあまりにも無国、またアメリカでは思いもよらないほどの貧しさ、その中に豊かな米兵が土足で入り、そして物を奪い、また人々を脅しているその姿に我慢ができなかったそうです。彼は腕を怪我してドイツに運ばれ、治療する中で、もう一度イラクに派遣されました。しかし再び負傷した彼は、違うところ、せめて弾丸の飛び交わないところに行きたいということで沖縄に、向かうその途中であったそうです。彼も言っていましたけれども、この戦争の意味は何だったのか、自分にとってはそれしか選択がなかった、しかし戦闘を始めた人たちにとっては実はたくさんの選択肢があった。石油の利益、国の利益のために戦争を始めた人たちにはたくさんの選択があったのに、しかしその戦争を選んでしまった。戦闘がまだ終わっていない、しかし前線の兵士の声から、本当に国のためにこの戦争が始められたのか、またそれで踏みにじられている人たちの思いはどうなのか、そのようなことを考えるときに、やはり私は少なくとも憲法9条というものがブレーキとなっているこの国の存在はとても大切なものではないか、もちろん批判もあるかと思いますし、また現実的な部分では弱いと思われるかもしれません。そうかもしれません。しかし私は少なくとも教会に集うものの中で戦争を止める一つの声として、球場に対する、声というのは大切なものでなると思うのです。さて、聖書は平和についてどう語っているのか、はじめに旧約聖書の中から、そして新約聖書の中から、平和について少しご一緒に見ていきたいと思います。聖書の2章から新約聖が、平和語、パックス、ラテン語のパックスという言葉で、パックスロマーナ、ローマの、支配、そして今はパックスアメリカーナ、アメリカの支配という言葉で、ラテン語の平和というのが力の、平和、力による支配であるということを紹介してくださいました。旧約聖書シャロンです。これは、平安がありますように、私たちの教会で、いつもしています、グリーティング、これはもともと平和の挨拶から来ています。シャローム、平和がありますように、平安がありますように。しかしこれは元の言葉を調べてみると、ただの挨拶ではありません。私たちが、こんにちはと交わす挨拶、タイでも、こう手を合わせて、こう頭をこう下げてですね、目を見てニコッと笑ってくれる。でもその挨拶というものをさらにこう超える意味合いを持っているそうです。どういうことかというと、シャロームという挨拶、これには、この言葉をかける人、そしてその言葉を受ける人に、変化をもたらすと書かれていました。どんな変化が起こるのか。平安が近くに、その挨拶によって呼びかけることによって、平安が近くに、受ける人の近くに、近づき、そしてその人をこう取り囲んで、平和の、輪の中に取り入れる、そういう表現がありました。今も5つの輪の、協議がたくさん毎日なされていますけれども、その輪の中に、平和という輪の中に、私たちが挨拶をすることによって、私が持っている平安の輪の中にどうぞあなたもお入りくださいという、そういう呼びかけ、そしてぜひそこにこう輪に入ってもらう、すなわち自分の近くのところまで来てもらう、そういう呼びかけの意味合いを持っているそうです。逆に 創世記の、ヨセフ物語の中に書かれていますけれども、共同体がその危機に陥れられるような亀裂が生じたところでは平和の挨拶をしなくても構わないという記述もあります。すなわち平和のないところに私たちが平和平和と言っても意味がないということを実践している。ですから自らが平和の中にいること、そして自分が出会う人をその平和の輪の中に招き入れる、その余裕のある時にシャローム、その平和の導きの挨拶がなされるということであるということです。同じこのシャロームという言葉、もう一つ、あと二つ紹介したいと思いますが、もう一つ、意味合いが、あります。まあ、日本語でご機嫌いかがですか、英語の How are you という言葉が、あります。いわゆる、まあ、安否を問う、あなたご機嫌どうですかいかがですかという安否を、問う、言葉であります。これもただ挨拶としてその人に、なんていうか平安ですか、心落ち着いてますかという意味合いの言葉、だけではないそうです。これも私たちが仲違いしている、人々との間、短い期間もしくは長い期間、本当息子がその父親のところに戻ってくるような、そういう別れのあった人たちがもう一度関係をやり直そうと、その橋が断絶しているような人々の間で橋を渡すような言葉として、シャローム、もう一度仲直りして新しい道のりを一緒に歩みましょうという、そのことを呼びかける言葉でもあるそうです。ですから安否を問うということの中に、これからもう一度新しい歩みを一緒になしましょう。三つ目の意味合い、これが今日の、民数記との関わりが出てきますけれども、このシャラムという言葉がいわゆる神の言葉として、神から与えられるものとして私たちに、備えられるとき、神の祝福が、まあ、永遠にとか永遠に長く続きますようにという意味合いで用いられる。そしてもう一つは、あなたの救い、あなただけの救い、私だけの救いではなくて、あなたと隣、あなたとあなたの周りにいる人、家族、そしてこれが新約聖書になるとそれがさらに敵にまで広がっていきますけれども、少なくとも自分だけを神の祝福、神の救いが自分だけのためにあるというのではなく、それが隣の人、この街道の中にいる一人一人、そういう形で神が私たち、ここに集う私たち一人一人に与えてくださるものである、そういう意味合いが出てきます。民数記の聖書の箇所をもう一度見ておきたいと思います。民数記、これは、まあ、5つの、モーセ五書と呼ばれる書物の中で、なぜ、まあ、だいたい1ヶ月ほどでこう行くことのできる行程に39年ほど、約40年費やす、その理由について書かれている書物であります。その端的に申しますと、神を疑って、民が神を疑い神を呪ったがゆえにその皇帝が伸びた、そして特徴的なのは人口調査が行われます。それも2回行われています。もともとは、前半部分、これから約束の地に入ろうとするときに人口調査が行われ、そして一体何人兵隊として用いることができるのか、何人の人が前線で働くことができるのか、すなわちこれから約束の地に兵隊と共に攻め上るためにどのぐらいの兵力があるのかということを調査するための人口調査が行われました。ところが神に背いた民は実際にその、戦闘に入ることができなかった。ですからその39年ほど経った時にやっと2回目の人口調査をすることができた。 そしてこの神を疑って荒野をさまよった人々に対して、神は一貫して共におられた。そのことがこの、アロンに伝えられた、モーセから、主からモーセに、そしてアロンとその祭司職を担うアロンとその子たちに伝え残された祝福の祈り、いわゆる祝祷であります。23節、民数記の、23節、アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろう。牧師の祝祷はいろんなスタイルがあります。今の賛美歌21の真ん中のところにいくつかの祝祷がありますが、多くの、牧師が、この、アロンの祝福、民数記の、この祝祷の言葉を、言った後、普段私たちのしている祝祷につなげるということを、しております。この祝祷の言葉、これはユダヤ教のシナゴグでも今もなされている祝祷であるそうです。また、キリスト教でも用いられている祝福の言葉。紀元前大体6世紀から7世紀にすでに文献の中に現れ、そして、いわゆる、日本語で、語符と呼ばれるそうですけれども、聖なる文章を体にこう身につけるときに、かつて紹介したシェマーイスラエル、新明記のイスラエルを聞けという言葉と同じように、この祝福の言葉を自分のこの腕、そして額につける、この神の言葉を共にして、日々の生活を送る、その時に、この言葉が用いられる。また家の戸口にメズーサというその手で触れる、もしくは、キスをして、出ていく、また帰ってきた時にそれに触れるものがありますけれども、家は当時のイスラエルの人たち、紀元前、6世紀、7世紀、そのあたりから、今のあたりまで、2500年でしょうか。その間、多くの人たちがこの祝福の言葉を身につけ、また家の戸口につけ、そして自分の言葉として、神が自分に投げかけてくれた祝福の言葉として、それを自らも持ち、また子供たちに伝え残していった言葉であります。言葉の内容としては、祝福、そして守るということ。また、神の恵みが与えられますように。祝福、守り、恵み。そして、その締めくくりが平安であります。先ほどまで見てきましたように、ただ言葉として平安があるようにという意味ではありません。神が私たちのところに働きかける。そして神がその平安の輪の中に私たちを導いていてくださる言葉。そして安否を問い、もし人と人との間に亀裂があれば、橋が壊れていれば、その橋渡しをする。もしくは神と私たちの間に亀裂が生じていたとしても、その和解の始まりは神から呼びかけがなされる。週ごとの礼拝の中で、祝福の言葉の中で、神が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、その和解の言葉、許しの呼びかけの言葉が週ごとに私たちに投げかけられ、さらにその言葉は一回きりで終わるものではない。少なくとも40年の間、民数記の民はこの言葉を大切にし、そして2500、600年の間、ユダヤの民、その後を継いでいるキリスト教もまた大切にした言葉。すなわち、神の導きと守りと、そして和解への呼びかけ、それが常しえに私たちに ているということがこの祝祷の中に込められていると思うのです。さて、新約聖書の方を見ていきましょう。今日選びましたマタイによる福音書、この中には代表的にですけれども2つの平和が出てきます。今日は取り上げませんけれども有名なところでマタイの10章の34節に、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。イエス自身が平和ではなくて剣をもたらすためにやってきたという言葉が出てきます。その同じマタイによる福音書の中に今日のセッションに出てくるように、平和を実現する人々は幸いである、前の聖書では平和を作り出す者は幸いであると。一体イエスは何を私たちに投げかけているのか。剣を投げ込むため、平和と違う、その言葉が一方にあり、また今日の言葉では平和を作り出す者は幸いである。一体何をイエスは私たちに投げかけているのだろうか。一つの鍵が終末という言葉にあると思います。先週も少し西岡新学生が紹介してくれましたけれども、世の終わり、世の終わりというのは何も終わってすぐに滅びる、そういう意味ではありません。神の救いが完成される時、またいわゆる天に昇られた主がもう一度再びこの地上に来られる、その意味合いでの終末というものであります。マタイによる福音書の中に出てくる終末を理解するために、注目したいのは、天の国、もしくは天という言葉、そして迫害という言葉であります。3節を見ると、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。少し飛ばして、10節。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。11節。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。天の国、これはバシレアという言葉を紹介しましたが、神の支配が行き渡る土地という国ではなくて、神様の支配が行き渡るという意味合いの言葉です。しかしマタイによる福音書のこの終末の中では、その国のイメージというか、今ある現実の私たちのこの地上世界とは違う、場所とか違った状態にあるところというニュアンスが、付け足されていきます。そして迫害の中にある人々が終末の到来によって、今の苦しみ、今の迫害から逃れることができる。マタイによる福音書も、ずっと読んでまいりました。ヨハネによる福音書とほぼ、少し早い70年代後半から80年代後半ぐらい、だいたいヨハネと10年前後、差があると言われますけれども、しかしマタイの福音書が書かれた頃もやはり迫害というのが大きな問題であったことを伺い知ることができます。ですから当時の人たちにとっても終末、神の救いが完成される、その時には迫害が終わりを告げる、マタイによる福音書が実現していた平和、それは迫害に終わりが告げられる時、イエスを信じるがゆえ、イエスを告白するがゆえに命を狙われ、また命を奪われ、虐待に遭うその人たちが最も望んでいた迫害の終わり。マタイは イエスが語った言葉として、終末が到来するとき、迫害の終わり、天の国ではその苦しみが幸いに変えられるということを、ここでイエスの言葉に重ねて強調していると思うのです。終末のことを考えるときに、以前紹介しましたけれども、今救いがある、もしくはイエスがこの地上にやってきたとき、すでに終末が到来した、救いの完成がなされたという考え方、今救いがあるという、考え方、そしてまたの今日のところで強調されているのは、むしろ少し先の未来、イエスが、今日まし生涯しました、使徒信条にもありますけれども、再び来たいたも、そのイエスが再び私たちと共に来られる、再臨という言葉が使われますけれども、少し先にイエスが私たちのところにやってくる、これらの言葉を、簡単な言葉に言い換えると、すでに来た、終末、そしてやがて来る、終末、多くの方がこの狭間を私たちは生きている、すでにイエスと共にやってきた終末、救いの完成と、そして再び来られる、イエス、キリストと共に、そのやがて来る、その間を私たちは、生きていると。今の苦しみが、今私たちに与えられている苦しみ、また平和が与えられていない状態が、やがてマタイが語っているように、天の国、神の支配が行き渡るときに、やがてその苦しみが幸いに変えられる、そして終末の時に起こる事柄を旧約聖書の中で、いくつかの目視的な文学の中では、そのイエスが剣をもたらすために来たと同じような表現で、今の価値基準、今私たちが常識だと思っている事柄が全てひっくり返るという形で表現をしています。ですからイエスの剣をもたらすという真意の中には、終末が私と共に到来しているということ、そしてそこには今みんなが持っている価値基準を逆転させるような、そのような事柄が起こる、いや起こっているということ、イエスと共にすでに終末が起こっているとすれば、平和を実現する、作り出すということ、これもまたイエスと共に始められ、そしてまだ完成していない、やがてイエスが再臨するときに完成するであろう、この平和の技はある意味私たちに託されていると考えることができます。平和を実現する人々は幸いである、そういう人たちは神の子と呼ばれる。神の子という言葉はイエス自身につけられた、敬称、呼び名であります。キリストの平和を実現する者はキリストと等しい神の子と呼ばれる、それだけ大きなその使命、任務を私たちは託されているということであります。新約聖書の平和、先ほど紹介しました旧約聖書の事柄を継承しているわけですけれども、それにさらに一つ大事な事柄が新約聖書では付け加えられています。それはキリストの十字架の事柄、贖いと呼ばれますけれども、神の許しが私たちのところにもたらされる、その私たちの罪のすべての、過去現在未来のすべての罪の許しのために十字架上での贖いがあった、その上に平和が成り立っているという考え方であります。そしてイエスが成したその十字架の上での平和、しかしそれを伝 伝える役割、もしくはそれを私たちが実感する、そのことを伝え合う役割、それが私たちに託されている役割であると思うのです。しかし神の子という名前がついているように、キリストによる平和、これを実現することはそんなに簡単なことではありません。敵を愛せよという言葉も、ある意味私たち一人一人が、神様分かりました、平和を実現するために働きますと誓うような人は私たちに対して、それではあなたは敵を愛せるか、私たちが自分の常識、自分ができる範囲で平和を伝える、イエスはそれを超えたところを私たちに求めている。終末の時に全てが逆転する、私たちの常識が逆転すると紹介しましたけれども、イエスが来た時にすでに敵を愛せよ、たった一言ですけれども、しかし当時の人々、そして今の私たちの常識をやはり超えたところにイエスの求め、その平和を実現する私たちに託された技の尋常でない大きさがここに語られていると思うのです。そしてイエスは敵を愛するという言葉で私たちを絶望の淵に追いやったのではありません。イエス自らが十字架というところで敵に対する愛を示された、そこに私たちは求いを置き、週ごとにそのことを覚えて祈り、そして平和を追い求めているわけです。ですから簡単ではありませんし、またすぐにそんなことを実現できるとは思いません。しかしイエスの望まれた、すでに終末がイエスと共に到来したとすれば、私たちに託されているのは平和を作り出す技であると思うのです。後で紹介しますけれども、タイで、石のバケツリレー、また霊のごとくバケツリレーで、だいたい赤ちゃんぐらいの大きさのある石を、運んだり、しました。もちろん小さな石もありますし、それよりもさらに大きな石もありました。当時何のためにこの石を運んでいるのかがよくわからずに、石を運んで、いました。運べども、なかなか、石は減らないし、池の中にこう石を、中にこう入れていってですね、だんだんその池がですね、石で埋まるのを、こう期待するんですけども、こう入れても入れても、そこも見えないし、どんなに、頑張ってもなかなか石がこう水面に上がってこないという、結構浅い池だったのに、それでもなかなか、こう表面に出ないという、ことがありました。まあみんなと一緒にやってるし、そしてまたきっとこれは何かの役に立つという思いがあるから、できましたけれども、もしたった一人で、遠藤さん罰ゲームやっといてねという形でですね、石の山の前に残されたら、もう多分もう、こうなんていうか絶望してですね、これ無理、日本に帰りますと言ったと思いますけれども、その中で考えさせられたのは、平和の石杖を作り出す歩み、もちろん石を運ぶ、単純に石を運ぶことと比べることはもちろんできませんけれども、しかし少なくともそのプロセスの、中には、私たちが平和の祈りを込めたその石を一つ一つ運び出す、重たいし、また、その、石一つ一つは何の意味もないような、その池に放り込んでもですね、すぐにこう、あ、平和が実現したと思えるようなものは何一つないわけです。しかしそれを共に働いてくれる若い人、また現地のタイの人たちが いるということ、そしてこの一つ一つの石が神様の祝福によって必ず平和の礎になるのではないか、どんな作品になるのか、どのような平和の礎になるのか、それは全く分かりません。イエスと共に歩んだ弟子たちがイエスを裏切ったのも多分目に見える成果がよく分からなかった。私たちも日々の生活の中で、また平和を作り出そうとする歩みの中で、絶望に陥ったり諦めてしまう時がある。でもやはりイエスが平和を実現する人は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれる、その言葉の中には今は平和が見えないかもしれない、もしくは今はその形が全く見えないかもしれない、しかし主の平和を実現するために働く、その働き、そこには神の招き、神の働き、そして神の絶えざる祝福がその中にある。そして神と共に働く私たちが、その周りにいる人たちに成果が見えないかもしれない、そしてすればするほど平和が遠のくように思えるかもしれない、それでもなお聖書の言葉の中から平和を実現する私たちに向けて託されている技を共に成していきたいと願うのです。お祈りをします。神様、あなたが私たちに使わされた主イエスキリストは、その言葉の中で平和ではなく剣をもたらすという言葉を投げかけ、また同時に平和を実現する者は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれると私たちに語っています。困難な技であると思います。敵を愛することなど不可能だと私たちは思っています。しかしそれでもなおあなたのその御姿により頼み、聖書が描き出しているあなたの十字架の姿の中から、そんな私たちをも用いて平和を実現されようとするあなたの働きを鑑みることができるように思うのです。どうかこの教会に集う私たち一人一人が、それぞれの置かれた場所において、またそれぞれの与えられた時に応じて、あなたの平和を実現するものとさせてください。そしてその働きが途方もなく、全く先の見えない、希望の見えない働きであったとしても、それでもなおあなたは週ごとに祝福を投げかけ、私たちに呼びかけ、そしてその平和の働きを私たちと共に成してくださる、そのことを信じて粘り強く日々歩んでいくことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、お差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の516番を歌います。主の招く声が聞こえてくる。日ごとに養い、新しく生かす私たちを招く。
声が呼ばれるこの海は力もなくこの世の重荷と煩いの中で首輝い喘いでいる御声に応えた聖徒たちの歩みに従い私たちもまた主の名を御に帯びて進もう新しい課題も日々の技も十字架を追われた主が与えられた務めとして励んでゆこう主の招く声が聞こえてくるこんなに小さな私たちさえも今座のため用いられる。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
聖天の父なる御神様、今日もこの御堂に集められ共にあなたの御前に礼拝を捧げることができましたこと心から感謝いたします。今日は堀井さんの口を通して、堀井さんの体験を通して平和の証を聞くことができまして感謝いたします。また先生を通して平和の意味を 聖書を通して学ぶことができありがとうございます。どうか一人一人がこの週も平和を作り出すものとしてあなたに用いられますように日々をお守りください。今日来れなかった人たちの上にもあなたの豊かな御恵みがその場で与えられますように心からお祈りいたします。今お捧げましたもの、私たちに与えられたものの一部でございますけれども、どうぞあなたの御用のためにお待ちください。この小さな祈りをイエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方をご紹介したいと思いますので、申し訳ありませんがその場でお立ちいただけたらと思います。原田真由子さん、後ろに、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから久しぶりに、来たですね、渡辺、伝道師渡辺圭一郎、伝道師、工藤直子伝道師のお二人、夏休みということで訪問してくれました。後でちょうどタイのワークの時も渡辺君たちが働いた、そのところも少し紹介したいと思いますので、ぜひ、残りその後コーヒー屋はどうぞぜひご歓談いただき、まあ、牧師伝道師のあれを外した、今日は休みの日なんで、元の教会員として、リラックスして、ご参加ください。それから、渡辺さんのことも含めてですね、西村敦さんの、ご家族を支える会ですね、今いろんな、働きなしているんですけれど、その時に渡辺圭一郎さんがその印刷とか、千枚単位の印刷をですね、引き受けてくださって本当に、感謝であります。また、そのたまたま昨日西村さんのご家庭を訪問することができましたので、西村優子さん、光くん元気にしているということ、それから高野原教会の皆さんが本当にいろんな形で支えてくださることに、感謝を伝えくださいということ、それから、今日のコーヒーアワーのためにパウンドケーキを焼いてくださいましたので、ぜひ後で、ご一緒に、そのケーキも共にしていただければと思います。以上です。
それでは、週報に従いまして牧歌報告をしてまいりたいと思います。すでにアナウンスございましたように本日の集会としてこの後、大国青少年ワークキャンプ報告会でございます。すぐにですね、始めたいと思いますので、お残りいただける方はそのままお座りいただいてお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。その後コーヒーアワーがございます。それからここには書いておりませんけれども、わかめの販売をですねまだ少し残っているようですので、が今日これあるかなと思いますのでどうぞお買い求めください。今週の集会等ですけれども、まず、25日26日にかけまして、同志社の進学協議会がございます。このうち25日の分について、一般にも公開されているということでして、当日参加も OK ということですのでどうぞご参加ください。それから、街道清掃日が、30日の土曜日です。ご担当くださる皆さんどうぞよろしくお願いいたします。エンド牧師の予定ですけれども、その25、26日は同社の進学協会にいらっしゃいまして、面会日今週は特に日にちを定めておりませんけれどもどうぞ先生の方に直接お電話いただきまして、時間をお決めください。それから、次週の週一ですけれども、次週は、奈良県伝道会の講談交換日になっておりまして遠藤先生は、大和灰原教会にいらっしゃいます。で、私どもは、奈良教会の、栗原康介先生をお迎えすることができます。どうぞ覚えてお集まりください。次週礼拝の後、聖歌隊の練習が予定されております。集会行事の予定ですけれども、9月の3日の水曜日から聖書講座とそれから番頭会が再開されます。それぞれ10時半と夜の7時ということになります。 一つおきまして、9月の5日の午前10時半から聖火傷家庭集会が、予定されております。それから、7月の7日のお昼ですね、伝道委員会が予定されています。裏のページに参りまして、最後にですね、9月末から5回にわたって入門講座の予定をしておりますので、詳細はお読みいただければと思いますけれども、ぜひ遠藤牧師までご相談いただきまして、ぜひご参加ください。それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の29番を歌いたいと思います。その後、祝祷放送もて礼拝を終わります。
天の御神の地にあるものも父子聖霊なる神を称えよ。常しえまでも。
願くは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、あなたを照らし、あなたを恵まれるように。願くは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。 それではそろそろ報告会を、始めたいと思いますので、発表する人は前に来てください。レジュメは、皆さん行きましたでしょうか。はい、それでは大体今回ですね、大体1人、写真1枚20秒15秒とか計算してやってきましたので、できるだけ20分ジャストで、終われるようにと、思っています。大島さんどこ行った。大島さん後でちょっとだけ喋ってね。はい、それでは、まず、皆さんにお手元の概要というのを、ですね、皆さんお手元にある、報告会のレジュメを見ていただきますでしょうか。で、今回もですね、1番、2番、3番、これは毎回同じ目的、ハンセン病への理解を深めること、それから、公然者、チャントミット社の働きよく、チャントミット社はタイの、公然者のようなハンセン病の方々との交流をしている、ところです。それから日本対両国の若者同士の交流を深める。それから、労働を通して生きる喜び、生かされる喜びをして、これは後で、スライドでたくさん出てきます。そして今回少し色合いが違ったのは、療養所の住民職員、プラパデの病院の、方々、病院側からですね、今回はこういうワークをしてほしいというそういう要請がある中で、その要請に応えるという形で、したものです。ですから今回ワークをすることによって、病院のスタッフや周りの住民の方たちに まあ、チャーターミット社、公前社両方が良き働きをしているということを理解してもらうということでありました。でワークの内容、これも後になってあなるほどと思ったんですけれども、汚水処理場地域というのがありまして、そこを公園化する、またその通路を整地すること、そしてその中で植樹、木を植えるということ、それから石運びのところで出てきますけれども、ろ過装置を作る、まあ、川から流れてくる水とそれから、施設から出る汚水とがですね、ちょうど混じり合うようなところがその池に、池というかヘドロがたまるようなところになっているので、まあ、そこをろ過するようなために石をこう積んでい、くということ、それからこれはこの中では根津くんしか言ってないんですけれども、もうヘドロがたまって数十年ヘドロがたまったようなところのおでさらいをしてきました。それから、後で、紹介しますけれども、大島さんに、女性たちは高齢者の住居掃除を、してきました。で主題は手をつなぎ心を合わせる若者です。で少しスライドに場所を載せておきましたので、お願いします。でプラパデンというこの赤いところ、これがワークの土地で、バンコクのだいたい20分か30分離れた、まあ、バンコクの中にあるところです。それから、アユタヤというところが上の矢印のところにあって、その上にバンクランという、コロニーがあります。今回初めてここを訪問させていただきました。それから、プラパデンでワークをしてから今度右の、矢印のあるドンタップ、これも後で紹介しますけれども、第1回第2回のキャンパーたちが、すごい働きをしてくださった、そのなんていうか、その当時は多分だだっ広い草原で何もないところだったのを、まあ、覚えてら、後で紹介しますけれども、まあ、縦の棒ですね、タイヤのつけたやつをつけていった、まあ、その畑がどういうふうに実っているかというのを今回見せていただきました。それからドンタップの近くにあるプレーンカーヤンというところで、交流をしました。じゃあどうぞ次。
これはワークキャンプ初日の写真です。一番最初にタイ人と日本人が会って、その場で交流をまずは深めようということで、こうした踊りをみんなで踊りました。もう何回もこの踊りは歌ったので今でも覚えているので印象に残っています。これが次、早速ワークに移ったんですが、これが石運びの様子です。池の護岸整備ということで、もう山のような石や岩が積まれていたので、それをみんなで先生がおっしゃったように、バケツリレーで石を運んで池の方に、積んでいくという作業でした。これがその石を積んでいった池です。この池に、このコロニーの生活している人たちの生活排水が流れてくるということで、これがすぐ真横がチャープライア川につながっているんですが、ここにすごいゴミとかが溜まって溢れ返ったり、そういったことがあるようなので、僕たちがその石を積んでろ過装置を作るという作業をしてきました。手前にちょっと見えているその金網の中に、金網も作って、その上に、上や中にどんどん石を積んでいくという作業でした。これがその石の山の様子です。この石が2山ぐらいですかね、2山ありました。でそれを全て手作業で運んで池に放り込んでいくという作業でした。これが石を運んでいる様子です。結構人数がいるので、近いところもあったり、ちょっと離れてたりところもあったりという感じでした。映っているのはこれは誰ですかね。それは皆さん分かりますかね、誰か。そうです、
知らん。
これは知らん。かんちゃんが知らんと言いましたが、これは三好先生ですね。これ夜の日本人の、オリエンテーションっていうことで、日本人が出し物をしたんですが、その時高野原協会は、世界の鍋安という最近流行りの芸人の3と3の倍数の時だけアホになるという芸を僕たちはタイ語でやらせていただきました。でそれがすごく好評で、その後タイ人の方と日本人の先生方にもやってもらったんですが、その時に、この三好先生にアホになってもらいました。その時の様子の写真です。で、あと感覚の方からも、今回参加していたので、感覚の、卒業生の方ですが、この方は が日本舞踊をできるということで、それを披露してくださいました。見せてくれと。で次これ日付変わりまして、その次の日の朝なんですけど、ちょうどあの10日の日曜日だったんで、この主日礼拝の様子で、タイ人のこれプータイ先生って言うんですけど、この先生が説教していただいて、この先生の説教はとてもタイ人には好評だそうで、確かにちょっと結構面白い説教でした。でこれは次に、もう一つのワーク あの公園作り、コロニー内にプラプラデンのコロニー内に公園を作ろうっていうワークで、その一環としての植樹のワークの様子で、これはその植木鉢というか囲い食事の時のを運んでるんですけど、次でそれをこうやってどんどん運んでいって、その中にこうして草を詰めていって、まあ、これ詰めている様子です。でこの上にまた今度次は次の写真で土を入れて、でまたこの土を入れたら今度その上に草を入れて、で次でこうやって肥料を入れて、次でこうやって苗を入れて、次こうでその苗を入れたところにこうやって木の棒でこうやってやって、でこれは一応2人1組でこの作業を一応したんですけど、なんでその2人1組のその2人の名前をあそこに木を刺して、それでこうこの木は誰が植えたみたいな感じで、いい感じで、うん、そう、いい感じです、はい、次行った時楽しみですね。で次で今度その周り、その公園の周りにもこうやって草をちょっと植えたりっていう作業もしました。次でそのワークが終わった後はまた石運びで、これは先ほどの着物着て日本語の交流やってたペコちゃん、愛称ペコちゃんっていう感覚のこれとてもたくましくて、はい、パワフルな女の子で本当にもう大活躍でした今回。で次でこれはいいですね、もうすごい写真なんですけどね、これ遠藤先生がこう受け取って、でちょうどその奥の方が、あ奥にいらっしゃるのはこれ千葉教会の伝道師の井上先生なんですけど、ちょうどそこが一つの終着点で、ああやって石をどんどんちょっと運んでる様子が見えるかと思うんですけど、遠藤先生の足元あたりにあんな感じでガツガツ石を運んでいきました。次でこれはそのワークが終わった後の夜の交流のゲームで、これは戦争ゲームっていうゲームなんですけど、こうやってやって輪をこうやって作るんですよ。でこの輪を作って、このチームを何個か作って、で1番2番3番4番でチームに名前をつけて、こう司会の人が1番から4番に攻撃って言ったら、1番の人がうわーって4番の方に行ってこう引き離して、こう引き離してこう自分のチームにするみたいな、そういうすごい激しいゲームで、輪を潰す激しいゲームで、こうもうタイ人すごい元気で、もう昼間あんなに弱くしたのに、またこんなすごいゲームやらされてというか、もう夜はぐっすりですもん。はい、次これはこう頑張ってるネズ君ですけど、はい、次でこの日はちょうどタイの王妃の誕生日の日 でタイでは王妃の誕生日が母の日っていうことになってて、そのタイではそのやっぱ母の日っていうのはすごい大きなものとして行事とかされてるんで、こうしてそのプラプラ殿の保育所の子供たちが夜こうして僕らに踊りを披露してくれました。はい、
あ、はい、ここから3日目になりますね。はい、この写真は午前のワークで、やった石運びです。もうだいぶ完成に近づいているところです。それで まあさっきの石運びと並行してやって、お手さらいをやってたんですね。でまあ僕はまあ午前の途中から参加しましたけど、まあやったのは長靴履いたことぐらいで大したことはやってないんですけど、お出はこの辺一体のを貯めておいて、ついているモーターで組み取るのが本来ですけども、備え付けのモーターが壊れてたんですよね、確か。それで他から持ってきてモーターで組み取って、ヘドロ化している部分を手作業で書き出すっていうやつ。 という文化に今やるのか、もう一枚やるのかしら。これはヘドロですね、はい。ヘドロでこれをこういうふうにバケツリレーで、組み出していくっていうふうになっています、はい。
2日目のワークの内容で、水とさっきの石運びがあったんですが、あと女性だ、日本人の女性とタイの女性数名で高齢者の住居掃除というワークもしました。3つのグループに分かれて、1つは使われていない集会場の清掃と、あとの2つは、そのハンセン病の人たちが住んでいる、マンションみたいな住居があるんですけれど、その部屋の、掃除してもいいよって言ってくださった方の部屋を、二手に分かれて清掃しました。私は、そのマンションみたいなところの一部屋と、あとその外にもたくさん、住居が並んでいるんですけれど、その中の一角を掃除しました。
この住居は阿部さんも、20年近くおられますが、阿部さんも一度も入ったことがないというところだそうで、もうかなり、現場の人たちもなかなか入れないところだったそうですけど、今回このワークを通して阿部さんも初めてここの地域に足を踏み入れ、そしてもう 数年掃除されてない、もう埃が積もってトイレも使えなくなっているようなところを、まあ、女性たちで掃除を作業したということ。
これは午後からハンセン病の話のところのシーンですね。この人は話をしてくれた理学療法士のソムケイさんです。ちなみにこの話のところはみんな疲れて寝てました。はい。はい。でこれは医師の完成版ですね、大体こんな感じになります。はい。でこれがみんなで撮った記念写真ということになります。
あ、これはまたその植樹した公園なんですが、そこにも、砂と、石がすごい山のようになっていて、それをすべて平らにしてくれと言われたので、それを平らにする作業をそれぞれクワや、僕が持っているのはツルハシですけど持って作業をしました。でこれがその作業の様子です。その砂や石を運ぶときに、クワを持つ人とこの、カゴを持つ人に分かれて、このカゴで、全て砂を入れて、それを平らなところに低いところに投げていくという作業でした。これもそうですね、小さいコップのようなものを犬塚君が持って作業している様子です。すごい、粘土質の土がすごい塊となってあったので、すごく硬くて、崩すのがとても苦労しました。それが全て終わった時の様子です。もうみんなすごい開放感にあふれてもうすごい疲労感はあったんですが、すごいもう爽快感です。皆さんすごい笑顔、いい笑顔をしていると思います。これが高野原グループの写真です。作業後の様子です。ここ今座っているところが全てその砂とか土の山だったんですが、全て後ろ側に鳴らすような形で平らにした様子です。それが全てワーク終わった日の夜の、交流会ですが、その時でもまた踊っています。その踊っている時の様子ですか、すごくいいんですか、いい笑顔をしてます。楽しそうです。これも交流会の様子なんですが、大臣が用意してくれた交流の様子で、伝言ジェスチャーゲームをしました。そこでの伝言ジェスチャー、それぞれ班に分かれて伝言ジェスチャーをしたんですが、その時の様子です。なかなかその伝言ジェスチャーの答えがタイ語のことわざだったりして、日本人の僕たちにはちょっとよくわからないものが多かったんですが、その時の様子です。これは今の写真は科学の方の、奈良岡さんという方です。でこれが大臣が出してくれた出し物なんですが、なんて説明したらいいえ、 そう、二人羽織になって、こう、足も手も自分のものじゃないっていう、それでちょっとした、踊りなどや、劇みたいなものを見せてくれました。すごく楽しかったです、これも。その後、これは、そして、これはお別れの時ですね。お別れの時にこのタイの牧師軍団と貴乃花チームで、あの映ってるタイじゃみんなこれ牧師です。いろんなタイのコロニーから、いろんなコロニーから集まってくださった牧師たちと、あと貴乃花メンバーです。はい、次です。でこれはまた今年もやらせていただいたんですけど、お別れの時にこうちょっとギターケース隠れちゃってるんですけどね、こうやって謙虚するのみたいなけど、こうコンサートを、まあ、僕の特技ということでやらせていただきました。いくらかまた献金が、あ、お金が集まったんで、それちゃんと献金してまいりました。はい、
あの根津旋風というふうに先週少し申しておきましたけれども、実は正直根津君今回のキャンプ体力的にどうかなとかいろいろ心配してたんですけども、もうとんでもありません。やはり仏教国だからか、あの仏さんに似ているということですね。大ブレイクしまして、それでまあ少し悪乗りした牧師がですね、これはあのその日の午前中だけ、まあ、タイのワーキャンプ、まあ、ワークが中心なので、ほんの少しだけブレイクというか時間がありました。ですからその、大体午前中の3時間半か4時間を使って、ワットポーというところに行ってきました。でここはいわゆる、まあ、あの大仏さんがこう 寝そべるというか、あのネハン図というそうですけど、その、このネハンの、像が、まあ、有名で、あります。でこれ足元から見た、あの足の指紋が、見える、足元から、こうなんていうか寝そべっている像、かなり大きな、像です。でうちの3人とそれから、千葉の方の、方が1人参加しました。まあ、次はシャレですけれども、お願いします。あまりに、このキャンプの中でですね、一番寝つきが早かったのは根津君です。もう解散して、じゃあ10時間寝って言っても寝ても良くなったら、千葉さんに気がついたらもう静かな平安な顔でですね、寝息を立てて寝ていて、あまりにも先ほどの涅槃像にそっくりだったのですね、もう思わずシャッターを切ってしまいました。であのところが、でも根津君実は寝ている間にですね、私のちょうど頭の上のところに寝てたんですけど、気がついたら私の枕を取られてですね、根津君がどれか枕を取っているような、そういう攻撃性もちょっとあったのかもしれませんが、次です。この方もですね、蚊帳の中でですね寝て、しかも実はですねこれ3人1組の蚊帳だったんですけれども、あの余るんです。で三好先生のためにわざわざシングルの蚊帳を作って5万円の、ご様子です。口の悪い人はなんか缶オケみたいなのって言ってましたけど、でさらに悪乗りした人がですね、先生あ次に出てきますけど、死んだら俺を太郎君の洗礼を受けた池に葬ってくれって言ったら、太郎君が先生油多いからあかんって言ってありました。でこれがですね、ドンタプ、皆さんのレジュメの裏をちょっと見ていただければいいと思うんですけれども、裏の写真の、左の上のところが、これが一番元のところです。何にもない、僕も写真でしか見たことがなくて、何にもなかったものに右上の方にその柱を立てていて、そして見覚えがあると思いますけど、左下に行くとタイヤのついた、まあ、その写真見てるとこのタイヤなんだろうとか思ったんですけれども、そのタイヤの根元に小さいですけれどもドラゴンフルーツの苗が、絞られている。そして右側の写真ではその下にいわゆる排、まあ、水を撒くためのパイプを、作っているところ、で右端のところに少し、タイヤとそれからドラゴンフルーツのこの小さな苗があると思います。でこれが、3年経ったのかな、3年後にこれだけの実りを、してくださいました。次お願いします。これがそのタイヤの、ところに中からこうドラゴンフルーツが生えていく、様子で、これだからこう倒れずに、いくわけです。次お願いします。 はい、でこの2つ、2つなんていうかこう2つとか3つとかですね実っている、ものが、たくさんあって、まあ、本当、ご満悦の様子です。もう1つでこの色がつき始めて赤い、色がついているもの、それから次、実際、食べた時本当に美味しかったです。あのレストランとかでですねそう今悔しいと言っても作った人が食べずにですね、後で言ったなんか先のものは後になるという言葉がありますけれども、後のものがですねとっても美味しかった。でレストランで食べたドラゴンフルーツとも比べ物にならないぐらい甘くて、美味しい、ものでした。本当にあのワーキャンプ継続することのなんていうか大切さとこう喜びを感じてますので、また渡辺君もぜひ、学校じゃない、佐藤先生うまくいってですね、ぜひワーキャンプにまた参加して、ドラゴンフルーツを食べ、もしくは佐藤先生も連れて、お越しください。はい、で、これがあの、太郎君というあの千葉教会のもう本当、名物男がですね、洗礼を受けた、ところです。まあ、あの犬塚君がですね、俺も来年ここで受けると言ったかどうか、そういう噂が流れた、で、それから、その、コロニーの、子供たち、ちょうど小学校に行く、子供たちがこう集め教会の前に集まって、ここから、あの学校に行くそうです。ここから、あ、ごめん、飛ばして
。はい、これは、さっきの、子供たちを見送った後、元ハンセン病患者の人たちを訪問しているところですね、みんな真剣に聞いているのがわかると思います。看護師の阿部さんの説明も非常に重みがあります。はい、これがハンセン病患者の人ですね。この訪問でここまで阿部さんがハンセン病について語ったことや衛生面に気をつけることとかがはっきり分かりました。